皆さんおはようございます。おはようございます。一言お祈りさせていただきます。恵み深い天の父なる御神様、聖なるお名前を褒めたたえ申し上げます。すべてに時があることを私たちは聖書の御言葉から示されております。その日その時が確実にあることを自覚しながら、日々主イエスキリスト様のしもべとして、証人として共に忠実に知る深くあなた様にお仕え申し上げ、お従いさせていただけますように、教会性を持つクリスチャンとして共に賛美をもって、祈りをもって、献身の印をもって御前に歩ませていただけますよう、愛する主イエス・キリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。備えあれば憂いなしとよく言われますね。ことが起きる前に日頃から前もって地震対策をきちんとしている人、梅雨時には予備の傘をきちんと持ち合わせていく人、救急箱には非常時の薬やさまざまな日用品を備えていく人、健康な時でも定期検診を怠らない人などなど、日頃からの心がけ次第だと思うのですが、それがすぐできる方となかなかできにくい方もおられるようですが、皆さんはいかがでしょうか。本日はイエス様が再びおいでになられる再臨に備えるクリスチャンの姿勢について、共に聖書の御言葉の字に見てまいりたいなと思います。先ほど司会者にお読みいただきましたマタイの福音書25章1節を見ますと、そこで天の御国はそれぞれ灯火を持って花婿を迎えに出る10人の娘に例えることができますと言われています。イエス様はここで10人の娘の例えを語っておられます。この例えを理解するためには、今からおよそ2000年ほど前のユダヤの国の結婚式のやり方をあらかじめ覚えておく必要があるかなと思います。今から2000年ほど前のその当時のユダヤでは、結婚するために3つの段階がありました。第一段階は、男女の双方の両親がその子供たちの結婚の約束を取り交わすものです。第二段階は、普通花婿の家で夫婦の誓約を何人かの証人たちの前で立てました。これは法律上正式の夫婦になったことを意味します。マタイの福音書1章18節で、マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに、というのはこの第二段階の誓約が行われながらも第三段階の同居生活に入っていない状態のことですよね。そして第三段階の同居生活というのは、誓約からおよそ1年の後に始まり、その時には婚礼の祝宴が行われたのです。ヨハネの福音書2章に記録されているカナの婚宴とか、今日の例えなどはこの第三段階にあたります。本日のマタイの福音書25章1節以降に記されているところのユダヤの婚宴は、婚約してからおよそ1年後、法律上すでに夫婦となっていた2人の夫婦生活が始まるということを祝う 喜びの祝宴なのですね。その婚宴の祝宴は花婿の家で開かれるのが普通で、花婿は夕方になってから、花婿は夕方になってから花婿の友人と一緒に花嫁の家に花嫁を迎えに行きます。花婿の友人が音頭を取り、花嫁の友人が美しく着飾り、二人を婚宴の席に導き、盛大な祝宴が開かれます。しかしこのイエス様の例えでは、25章6節のように、花婿の到着が夜中になっており、25章10節のように、花婿の到着と同時に婚礼の祝宴が始まっていますので、多分この場合は花嫁の家で婚礼が行われたものとみなされます。イエス様が話されたこの例え話は、21世紀の今日でも実際に行われているところのユダヤ人の生活の一コマなんですね。イエス様がこの例え話において、ご自身が再びおいでになられる再臨の時を婚礼の儀式に、ご自身を花婿になぞらえておられます。ですからイエス様の再臨は結婚式にも勝って非常な喜びの輝かしい出来事なのですね。また花婿を出迎える10人の娘たちは、花婿が来たならば行列に加わり祝宴に参加しようと待っている、再臨を待ち望んでいる信仰者たちのこととみなしてよろしいかなと思います。イエス様はその10人の娘たちを、そのうち5人は愚かで5人は賢かったと区別されますが、少なくとも私たち人間の目にはほとんど見分けがつかなかったことでしょうね。あまりにも表面的には共通点の多い娘たちであるからです。全員が花婿を出迎えるために出て行きました。全員とも灯火を手に持っていました。灯火は花嫁の代理として花婿を出迎えるのに必要な資格を与えるものであり、彼女たちを一般の女性たちから区別する印でありました。それはイエス様のしもべとして私たちを世の人々から区別するところの、イエス様に対する信仰告白、洗礼の有無、聖餐式、礼拝出席、賛美など、クリスチャンとしての目に見える印と言えるかもしれませんね。そしてその10人が10人とも花婿の到来を待ちくたびれて、ついうどうどと眠り始めてしまいました。それは肉体から来る疲れから来る弱さかもしれませんね。生身の人間であるからこそ、時々つい睡魔に襲われたり、さまざまな事柄に陥ってしまいがちですね。みんなが同じ信仰、同じ期待、同じ弱点までも持ち合わせていました。しかしそんな彼女たちの間には一つだけ決定的な違いがあったのです。この25章3節に記されていますように、愚かな娘たちは灯火は持っていたが油を持ってきていなかった。賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていたというのですね。娘たちがその手に持っている灯火は、普通素焼きの土器で作られているランプであり、蓋付きのもの、あるいは水差し型のものがありました。その蓋または上の方の中心部にオリーブ油を注ぎ入れるための穴があり、一方の端に芯を入れ火を灯すための口がありました。 灯火を灯すには、灯火を灯すとはクリスチャンとしての証の生活をすることであり、それは目に見えるクリスチャンの印と言えると思います。そして目に見えるところではクリスチャンとしての全ての印を備えているようにも見えても、内なるところに実質的な身をつけていなかったら愚かな生き方になってしまいますよね。ですから、このイエス様が25章13節冒頭で言っておられる目を覚ましていなさいと聖書は警告しているのです。賢い5人の娘たちを愚かな5人の娘たちから区別した決定的な違いは、油を用意していたか否かでありました。では油とは何を意味しているのでしょうか。新約聖書には聖霊の油を注ぐことが何箇所も語られていますね。イエス様は預言者イザヤの言葉を引用してご自身に当てはめて、主が私に油を注がれたのだからとルカの福音書4章においてイエス様はその御言葉を口になさいました。またイエス様の弟子ペテロは使徒の働き10章38節でこう言っています。それはナザレのイエスのことです。神はこの方に聖霊と力を注がれましたと、そのようにペテロはイエス様のことについて述べておられます。またイエス様の弟子パウロも次のように述べています。私たちに油を注がれた方は神ですと第2コリント1章21節でパウロはそう述べております。ですから賢い娘たちが周到用意周到に入れ物に入れておいた油とは、父子聖霊なる三位一体の神様の第三位格であられるキリストの御霊聖霊のことを表しておりましょう。クリスチャンの証の生活はまさしく油が象徴している聖霊によらなければならないというのですね。クリスチャンの目に見える信仰生活は目に見えない聖霊の油注ぎをもって初めて明るく輝き始めるのです。灯火の中の芯がオリーブ油にしっかり浸っていないと明かりが輝かないように、助け主なるご聖霊様から命の原動力をいただいていないクリスチャンの信仰生活はちょっと疲れを覚えたり、またさまざまなつまずきを覚えてしまいかねませんね。イエス様の弟子パウロは聖霊の油によって照らされる明かりを聖霊そのものに見立てて、御霊を消してはなりませんとテサロニケ人への手紙第1並びにエペソ人への手紙において述べてますね。本当に私たちはご聖霊の油注ぎのもとに、ご聖霊様の恵みと誠をいただいて、御心にかなうことを一つ一つさせていただけるのであり、その方向きに何事かをなそうとしても名ばかりのクリスチャンになってしまうかもしれませんね。愚かな娘たちはその時自らの手に灯火を持っていましたが、別の入れ物に予備の油を持ち合わせておりませんでした。灯火の中にある程度の油は入っていたのですが、それがなくなった時に使う予備の油を持ち合わせていませんでした。それはちょうどイエス様によって救われて聖霊様によって新しくされたにもかかわらず、ご聖霊によって新しくされ続けていかなければならない者たちを表しているのではないかと思います。 私たちは毎朝睡眠から目覚めて、そして朝のお食事をするとき、その日の務めのための新しい力を得たことを実感させられるかと思います。同じように朝方のデボーション、聖書の御言葉と祈りの時、聖書の時、デボーションによって私たちの内側の霊的な命もまた日ごと新たにされ、刷新され続けていく必要がありますね。朝ごとに夕ごとに、たとえ短くても良いですから、御言葉に預かり、祈りを父なる神様に、イエス様の御名によって親しくお捧げしていくときに、ご聖霊の油が私たちの内なる人に新しい活力と知恵と喜びを、確信をお与えくださいます。私たちの日ごとの信仰生活、教会生活は、一にも二にもそれぞれのデボーションにおいて、三位一体の神の第三位格でられる聖霊様と誠の関係を保つことにかかっているんですよね。最後にマタイの福音書25章6節以降を見ますと、25章6節以降を見ますと、ところが夜中になって、さあ花婿だ、迎えに出なさいと叫ぶ声がした。そこで娘たちは皆起きて自分の灯火を整えた。愚かな娘たちは賢い娘たちに言った。私たちの灯火が消えそうなので、あなた方の油を分けてください。しかし賢い娘たちは答えた。いいえ、分けてあげるにはとても足りません。それより店に行って自分の分を買ってください。そこで娘たちが買いに行くと、その間に花婿が来た。用意ができていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に入り、戸が閉じられた。その後で残りの娘たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし主人は答えた。まことにあなた方に言います、私はあなた方を知りません。ですから目を覚ましていなさい。その日その時をあなた方は知らないのですから、とこのようにイエス様は言葉を結んでおられます。夜中になって突如として、さあ花婿だ、迎えに出なさいと叫ぶ声がしました。その夜更けの突然の声は、イエス・キリストが世を裁くために再臨されることを告げる印と言えるでありましょう。愚かな娘たちは、灯火の油が切れてしまったとき、賢い娘たちに油を分けてくれるように頼みましたが、手よく断られました。そこで早速夜の街にお店を求めて出て行きますが、夜中に店など開いているはずもなく、彼女たちは締め出されるほかありませんでした。その5人の愚かさは、その5人の娘たちの愚かさは、まず第一に、油を少し私たちに分けてくださいと頼んだ点にありました。聖霊なる油は、おいそれと人から人へと分け与えられるものではありません。例えば私たちがお腹をすかしているときに、おい君、僕は今とっても腹が空いてるんだけど、僕の代わりに君、代わりに食べてくれないかって、そんなことを言ったとしても何の効果もありませんね。自分の幸福が満たされること、空腹が満たされることはありません。同じように信仰は、救いは、徹頭徹尾、個人的な一面を持ち合わせているんですね。たとえ入信のきっかけは同じでも、同じ伝道集会で救われていたとしても、たとえ同じ教会の同じグループの仲良しとしても、 信仰生活をずっと一緒に送ってきていたとしても、イエス様を迎える備えにおいては一人一人がしかと自らの信仰を確かめておかなければなりませんね。奥さんの信仰でご主人が救われて天国に入ることはできませんし、すなわち信仰告白抜きで天国に入ることはできませんし、ご主人や子供さんの信仰で奥さんが救われて信仰告白抜きで天国に入ることもできませんね。自分が救われるためには自らが信じなければならないということですね。人は心に信じて、すなわちイエス・キリスト様の十字架の死と死からのご復活は私の罪のため、救いのためと信じて、口で告白して救われると、ローマ人への手紙に明記されていますように、自分が救われるためには、自らがイエス様を心に信じて、口で告白する必要が不可欠なんですよね。聖霊の油は、クリスチャンを一人お一人が直接神様の御言葉に従い、神様に祈り求めることによってだけ恵みとして与えられるものなんですね。その5人の娘たちのろかさは、第二に油が切れているのを終わりの時まで忘れていて、そのために求めすぎたのが遅すぎたということです。愚かな娘たちも花の子が来る時までにいくらでも店で予備の油を買うことはできたはずです。彼女たちはそれを無視し、なすべきことをしないまま無意にその時を過ごしてしまったようですね。そして花の子が来た時にはもはや油を手に入れる方法すべはありませんでした。店の閉まらない昼間のうちに油を買い求めておかなければならないんですよね。今は教会生活、信仰生活に励む中で自由にただでというか信仰によってですね、祈りと信仰、本当にその恵みによってご聖霊様を心の真ん中にお迎えさせていただけますね。しかし終わりの日ではもう遅すぎる。戸が閉じられてしまったらもう一切無理になってしまうんですよね。でこの度飯田和夫さんがご自宅で奥様の美恵子夫人の介護を受けながら最後の時を過ごされました。そしてすぐの5月10日お父さん、天国は予約制だからねという奥様の言葉に、どうしたらいいんだと尋ねられ、イエス様を信じることですよとの夫人の勧めにしっかりとイエス様を信じますと答えられました。ご聖霊様がイエス様の御言葉とともにそのように飯田和夫さんをして導いてくださったんですね。はい。そして先週75歳の地上生涯を全うされて、いずこかにではなくて主なる神様の身元に召されて行かれました。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。けれども、終わりの日が来ると、その告白ができなくなってしまうんですね。主イエス様の再臨において、救いのチャンスは店じまいしてしまうのです。この25章10節に戸が閉められたとありますが、この言葉には 賢い娘たちと愚かな娘たちとを決定的に永遠に分ける恐ろしいまでの厳しい響きがありますね。最後になってからでは間に合わないという厳しい警告と言えるのではないでしょうか。さあ花婿だ、迎えに出よとの夜更けの叫び声をやがて私もあなたも耳にすることでしょう。その人の時あなたには自分の灯火と一緒に入れ物に油が備えられているでしょうか。その時あなたは賢い娘のようでしょうか、それとも愚かな娘のようでしょうか。ですから目を覚ましていなさいというイエス様の御言葉を心に覚え、いつイエス様がおいでになられてもうろたえることのないように思慮深く目を覚ましてまいりましょう。時満ちて御国の里や遥かなり、主イエスとともに永遠の安らぎ。一言祈ります。恵み深い天の父なる御神様、主を与え主は取られると御言葉に言われています。時を覚えつつ、その恵みの制約の中で主イエス様のしもべとして思慮深く忠実に時を見分け、またお一人お一人戦いのあるところに平和が来るようにと取りなし祈りつつ、共に歩ませていただけますよう、愛する主イエス・キリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。